皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。私たちの天の父なる神様、あなたが今日この主の日に主イエスキリストが墓の中から復活されて、私たちのために今も導き手として共にいてくださるこのことよ、この喜びを心から感謝いたします。どうか私たちがさまざまな問題課題、また苦しみの中でもこの復活の主を仰いで喜びに満ちて、兄弟姉妹との交わりの中にも共におられるあなたを仰ぎながら生きていくことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この度はお招きいただきまして本当にありがとうございました。私はずっと宮崎南教会の牧師、その前には大分教会でも奉仕をさせていただいたことがありますけれども、今年の4月から別府教会の会員でありました、桑原春樹先生に牧師として来ていただきまして、彼は、牧師、じゃあ佐藤あんたはどういうふうに呼んだらいいのだろうかということで、羊飼いとかみんなでいろいろ話をしたんですけれども、いろいろあったんですね。前は顧問牧師というふうに呼ばれていたこともありますし、まあ他の教会では牧師を引退しますと名誉牧師っていう名前がついたりとかですね、あるいは清水町教会なんかでは協力牧師っていうふうにね、先輩方の先生たちは呼ばれているそうですけど、いろいろ話をする中で私皆さん何て呼ぶということになりまして、あ、佐藤先生ですよね。で、佐藤牧師って呼ばれるよりも先生先生っていつもずっと呼ばれていたもんですから、じゃあもう正式な名称も佐藤先生にしようということになってしまいましてですね、教会では相変わらず佐藤先生というふうに呼ばれております。で、桑原先生が月のうちの3回メッセ、まあ、3回か4回ですね、メッセージをなさって、私は1回ご奉仕の機会があるんですけれども、だいぶ時間があるもんですから、今までお世話になった教会とか、あるいは娘たちが奉仕をしている教会とか、あちこち時々行かせていただきまして、私も修和教会で行ったんだよな、いつか行きたいなと思ってましたら、木田先生からのお声がかかりまして、やった今日は、喜んで、来させていただきました。日向教会にこの街道では初めてですけど、前の街道でいつ来たかなってこう考えてみるんですけどですね、記憶がないんですね。で、一つはっきり覚えていることがあるんです。それは初めて日向教会、前の教会堂に、招かれたことがあるんですね。その時は荒滝先生が牧師をしていらっしゃいまして、その荒滝先生がどこからかの教会で招かれてですね、ちょうど私は進学生で宮崎に帰ってきていたっていうんで、じゃあ佐藤が暇だから日向教会に来て礼拝のメッセージしてくれないかと有崎先生に頼まれまして、分かりましたっつってお尋ねしてこちらにお伺いしたことがあります。1975年か6年ぐらい、今から46年前になりますが、その時いらっしゃった方、はいいらっしゃると思いますけれども、大部分の方はもう初めてになりますので、今日はもう説教というよりはですね、よかったら少し私の、証をいろいろと聞いていただきたいなと思って、おります。その最初に日向教会に招かれた時の礼拝、 私はこれを忘れることができません。汽車で確か来たと思いますけれども、10時ごろ着いて礼拝堂に入りました。鍵はちゃんと開いておりました。で10時10分20分30分になってもどなたもいらっしゃらなかったんです。いやー困ったな。で修法はちゃんと作ってありましたんで、そうだ、礼拝っていうのは人がおるからする、いないからしないっていうんじゃない、神様をたたえ賛美するのが礼拝ではないか。見てごらん、天使の軍勢がここにも満ち溢れているではないかつってですね、自分でこうやって元気を出させながら、最初に賛美歌を歌い、招きの言葉を読み、そして、口読文を読んでですね、そして、それでも誰もいらっしゃらないんですけれども、そうだ説教だと思ってですね、聖書を読んで説教を始めた時にですね、玄関から若い女子高校生が2人入ってきてくれたんですね。でそのお二人を目の前に私はメッセージを、させていただきまして、またそれからずっと賛美歌を歌って献金をして祝祷をして終わったんでした。私はこの礼拝を忘れることができません。礼拝って一人でもう俺は本当に神様を讃えるっていうことに何の不足があるか、そんなふうにですね思われて、それからの礼拝は主に捧げるんだということをですね、一生懸命考えながら努力して、おりました。私はこの日向教会の、その後の歩みをずっと考えますと、森田先生が来られ、そして木田先生が来られ、そして私は本当にもうびっくりしたんですけれども、牧師が、ね、まだいない時だったんじゃないですかね、この元の街道の横の土地をね、本当にたくさんの献金を捧げられて買われた。ここの教会の役員の皆様、信徒の皆さんは本当にすごいな、そんなふうに思いました。それで今日礼拝の一番最初にピリピ人への手紙のところを読んでいただきましたけれども、特に6節、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。この御言葉を読むと、本当に日向教会の皆様方はこの御言葉によって導かれているな、そんなことを考えさせられるのであります。さて今日は司会者の方に新約聖書のヨハネの第一の手紙1章の1節から4節までのところを読んでいただきました。ヨハネというお弟子さんがおりました。このお弟子さんは本当にイエス様に愛された、そして自分も自分で主が愛された弟子なんじゃないことを言ってるんですね。そういう素晴らしい弟子ですけれども、ここに書いてあることはね、本当に私は羨ましいなと思うんです。ちょっとご覧いただきたいと思いますが、一章の一節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。もうご承知のように、この命の言葉というのはイエス様、イエスキリストのことですよね。そしてまた三節にもですね、ヨハネは同じようなことを書いているんですけれども、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えますと言っております。まあ 一節では聞いたことが先に出てきて見たものが2番目に出てるんですけれども、3節では見たことが最初に出てきて2番目に聞いたことというのが出てきております。今日は私はそれをちょっとこう順番をですね変えまして、3節に準じて第1番目に見たもの、2番目に聞いたもの、3番目に触ったものという、テーマというか鍵を使いながらですね、このヨハネの御言葉を味わっていただきたい、味わっていきたい、そんなふうに思うのであります。まず第一に見るということ、見るということにはいろいろな見方がありますよね。今日も車でずっと走ってきましたけれども、いろんな景色を見ました。で、今日は高速で来るとですね、この東九州自動車道はなんかもし事故があった場合にはもう動けなくなっちゃいますので、どうするって聞いてですね、じゃあ下道を行くかって言ってこちらの道を走ってきましたら、ちょうど10時ぴったりにここに着きました。1時間45分ぐらいでしたかね。でそこでずっと景色を眺めながら、道路を眺めながら、人の動きを眺めながら来たんですけれども、そういう見るということとここで書かれている見るというのは違うと思うんですね。眺める、単に眺めるのと見るというのは違います。さらに昔英語を習った時にですね、テレビを見るっていうのは see って言わないんだよ、 watch TV って言うんだよっていうのが忘れられないんですけれども、そういう見方もありますね。やっぱりじっと見る、それとも違うんです。でここに書かれている見るという言葉はですね、凝視する、英語で言うとビホールドという言葉があるんだそうですけれども、そういう言葉が使われてあるんです。じっと見る、見つめる、そういう見方なのであります。ちょっと余談になりますけれども、2年ぐらい前にですね、うちの奥さんが免許持ってるんですけれども、自動車をこうやって運転しておりまして、あれ前に走ってる車のナンバープレートの数字がなんかちょっとぼやけてわからないんだよねってなことを言い始めたんですね。でそらいかんと言って眼科のお医者さんに見てもらったことがあります。そしたら白内障だって言うんです。皆さん方の中でも白内障の手術をなさった方いらっしゃるんでしょうか、何人かで白内障の手術してもらいました。今はもう簡単にできるんですね。片目10分ぐらいでサッとやっちゃうという話ですね。あ、20分、そうだったっけ、今は10分ぐらいでできるんだよってはい、私もやってもらったんですけども、本当にもっと短かったかと思うんですね。でその白内障の手術が終わって、うちの家内が自分の顔を見た時、衝撃を受けたって言うんですよ。私ってこんなに顔にシミがあったっけ、こんなに小じわがあったっけ、それほどよく見るということなんですが、聖書で見るというのはもうちょっと違った意味があるんです。それはどういうことかっていうと、もう皆さんもよくご承知のマタイによる福音書、もお分けにならなくてもよくご存知の言葉です。お聞きください。イエス様がこんなふうにおっしゃいました。空の鳥を見るがよい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価 値があるではありませんか。28節、なぜ切るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。この見るというのはどういう意味、何を見ようとイエス様は私たちに言ってらっしゃるんでしょうか。それこそ顔をきれいにお化粧してですねもうどこも、問題なしという、そんな風にきれいに仕上げてそれを人に見てもらうようなことなんでしょうか。鳥を見て、うわー、この鳥素敵だな、今日も花が飾ってありますけど、うわー綺麗だな、この花高そうねとか、そういう風な見方をするようにイエス様はここで語っていらっしゃるのでしょうか。これも皆様よくご承知の御言葉だと思うんですが、旧約聖書の詩編の121編のところにはこんな風な言葉があります。お聞きください。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。山を眺めます。おー綺麗だな、ふるさとの山、私も大好きです。時々山を見ます。特に夕方、綺麗な夕焼け、雲が輝いていていいな、そういう見方なんでしょうか。ここでこの詩編の作者は、私の助けはどこから来るのか、天地を作られたその山、その空、あの天、宇宙を作られた神様が私を助けてくれるんだ、この空の鳥を見よっていうのは、そのあの空の鳥の姿ではなくて、鳥を養っていてくださる方がおる。まあもちろん鳥やいろいろな虫やいろんな生き物は生きていくのに一生懸命ね苦労していると思いますし、あの弱肉強食ですから、他の鳥に大きな鳥に食われたりということもあるかもしれませんけれども、しかし神様がどんな小さい鳥でも大きな鳥でも養っていてくださるというところに目を向けて見る、この見方をイエス様は私たちに進めていらっしゃるのであります。私たちは見て、今日のこの礼拝を見て、そこに一体何が見えてくるでしょうか。そこに一体どなたが共にいてくださるかということが私たちの心の内に見えているでしょうか。このことを改めて教えられたいと思うのであります。お弟子さんたちはイエス様と一緒に行動をいたしました。本当に驚くようなことがたくさんあったと思うんです。まあ海の家を歩かれたという奇跡もありまして、お弟子さんたちは一体このことは誰なんだというふうにしてびっくりいたしました。さらにはイエス様が栄光のお姿に変わられた時、そこにいたお弟子さんたちはどう思ったでしょうか。さらにイエス様が十字架にかかられた時、特にこのヨハネはペテロと一緒に一旦は逃げたんですけれども、イエス様の後をこそこそついていったというふうに聖書の中に書かれてありますけれども、そのイエス様が十字架にかかられて、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、そのお祈りを捧げられた時に、この方は一体誰なんだ、私の救い主だ、そういうふうにイエス様のことを仰いだのでは 2番目に聞いた、聞くということを少し味わってみたいと思うのであります。お弟子さんたちは直接イエス様のお言葉を聞きました。それは今私たちには聖書の御言葉となって、残され手元に持つことができるようになっているのであります。ですから聞くということは、読むと言っても差し支えないんじゃないかなというふうに思いますね。ローマ人の手紙の10章の17節には、信仰は聞くことから始まる、そんなふうに言われております。私は聖書を初めて読んだのは21歳の時でしたけれども、姉が誕生日のお祝いに、誕生日じゃなかった、成人式のお祝いにっつってですね、聖書をくれたんですね。なんじゃこんなもんと思って家の机の中にほったらかしちゃったんですけれども、それからちょっと訳があって、私は農業の勉強のために静岡県に行きまして、で、静岡県の森っていうね、森の石松で有名な、そこのメロン農家で実習をしておりました。で、暇がたくさんあるもんですから、いろいろ本を読んでるうちに、ヘルマン・ヘッセの車輪の下という、本を読みまして、その中に聖書の言葉、あるいは神様っていう言葉が何度も何度も出てくるんですね。それで、なんかね、西洋の文学の一番根元には聖書があるって、こうキリスト教があるなんて言われますんで、そうね、一回ぐらい聖書を読んでもいいかと思って、そのもらった聖書をですね、静岡に送ってもらって読み始めたんでした。ずっと読みました。難しいことがたくさん書いてありました。わからんこともいっぱい書いてありましたし、奇跡なんか見るとへえと思うようなこともあったんですけど、とにかく新約聖書を全部読みました。なんかズシーンとするような感じがしたんですね。そして特にイエス様が先ほどお読みしました十字架の上で、父よ、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、彼らをお許しくださいなんていう言葉を見ますと、すごいなと思うんですね。そして特に私が引っかかったのは、イエス様が、ユダに裏切られてちょうど、逮捕される時ですね、捕まえられる時に、私がそれだと、イエスはどこだって言うと、私がそれだって、その出て行ってわざわざ捕まるっていうところに、うわ、この人はすごいと思いました。自分自身の生き方と比べると、もう負けた、このイエス様に私もついていこう、そう思って、21歳の時の11月の1日もうすぐですけれども、初めてお祈りというのをしました。誰もいないところです。教会にも行ったことありません。一人の部屋で、天のお父様、あなたがいらっしゃるんだったら私の人生はもうあなたにお任せしますと言ってお祈りして、なんか言葉がですよね、こう空中の何もないところに向かって飛んでいくような、すごい虚しいような気持ちがしたんですけれども、あの最初のお祈りはしっかりと受け止められて今ここにいるな、そんなことを私は感じます。神様が聞いてくださった、そんなことを、考えさせられるんですね。ヨハネはもちろん私たちが今聖書で、読むそれ以上のことをたくさんイエス様から聞いたと思います。しかしこのようにして私たちにもこの恵み豊かなイエス様を信じてほしい、そんなことを 願っているのではないでしょうか。私の信仰の歩みは決して単純なものではありませんでした。今振り返って一番つらかったのは何かって言われると、宮崎に開拓伝道に帰って4年目でしたけれども、保育園を始めてその最初の年の10月の11日でした。子供を2人千葉名から大学があります清武に送っていく途中で、まだあの頃は学園大木花大っていうのが工事中だったんですけれども、道路を走っておりまして、ちょうど十字路に来た時に横から軽自動車が一台一旦停止をしないで私の車の後ろにぶつかりました。車って本当に弱いんですね。私の車は大きなワゴン車だったんですけれども、コロコロコロって帰ってトンと来たんです。そして後ろに乗っておりました4歳の翔吾くんという男の子が窓から放り出されて亡くなったんです。私はもうこれで自分の人生は終わりだと思いました。腹の底から憎しみがもう燃え上がってきて、それはもう67、8歳のおばあちゃんだったんですけれども、ばあさん、なんでこんなことするのね、よりにもよって車の後ろの方にぶつかったんですね。ちゃんと止まれよと思って叫びたい気持ちがしたんですけど、しませんでした。そういうつらい出来事がありましたけれども、しかしそれからそれでも教会も辞めないで保育園も、不思議なことに園児がどんどんどんどん増えるもんですから、神様は一体何をなさるんですか。そういう中で実は星野富弘さんという方の本と出会って、この聖書の言葉ではないんですが、星野さんの言葉に私は救われたんでした。鈴の鳴り道っていう本の一番最初の朝から晩までっていうところの真ん中あたりにですね、夫婦喧嘩の話が出てくるんです。ある時奥さんがご主人星野富弘さんが車椅子で外を散歩してる時に、奥さんがずっと前から来て顔見ないでヒュッと走ってったっていうのがいうところなんですけどね、彼女は私の前まで来るとさらにスピードを上げて通り過ぎてしまった。声をかける余裕もなく、おそらく私は夕日のような口を開けてポカンとしていたのに違いない。私の方にちらっと顔を向けたのがせめてもの慰めだった。家に帰ってからそのことで初めて喧嘩をした。後で聞いたらこれは初めてじゃなかったそうですけど、ずっと朝から晩まで一緒にいるんだもん、たまには離れたくなる時だってあるのよと妻が言い、私もそこでそれはそうだと言えばよかったのだが、それは後で考えることで、その時は天に唾を飛ばしながら勝ち目のない戦いをやってしまった。喧嘩をしていても夕食の時間は来る、抱き上げてもらって車椅子からベッドに移らなければならない、着替えもしなければならない、歯も磨かなければならないし、排尿排便も手伝ってもらわなければならない。喧嘩をしながらそれをするということはかなり難しいことである。心が2つも3つもなければならない。私が悩んでいたのは、私は罪を犯した、人を殺した、交通事故でも10分の1 の, 事故責任がありました。それは事故であってもやっぱり人を殺したことには違いない、過失であっても殺したことには違いがある。もちろんそのことを通して主の祈りの罪を許したまえという祈りが本当に真実にお祈りができるようになったんですけれども、私は自分と神様との間は一本しかないと思っていたんです。一つの通路、それは 双心のものは何とかかんとかっていう神言の言葉だってあるんですよね。ところが星野さんは心が二つも三つもなければならない、そう書いていたんです。そして私もその時もう頭の中がぐちゃぐちゃなって、心もかき乱されてしまって、もう自分はダメだと思うのに教会にも人が来る、そして保育園がだんだんだんだん人が増えてくる、何ですかこれは神様一体、そんなふうに思っていたことが、この心が二つも三つもという言葉でスーッと神様の愛が、神様の許しが分かったんです。私の中には罪がある、それは神様が憎まれるものであるけれども、私は神様に許され愛されている、そのことが分かったんでした。そしてその後もうね、ご承知のように、1988年それに宮崎の山形と延岡の文化センターで星野さんの滋賀展を開かせていただきました。両方の滋賀展で5万5000人の人が入ったんです。もう私もびっくりしました。まさかと思いました。それまで星野さんが日本全国で滋賀展開いてらっしゃったんですけれども、一番多かったのが京都の滋賀展、2番目が宮崎の滋賀展だったと言ってくれました。まあ神様は何ということをなさるんだろうか。詩編の中にこんな言葉がありますよね。私もなかなか信じられなかったんですけれども、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの起きてあなたの愛を学びました。旧約聖書の詩編の119編の71節です。そのようにして私たちは鍛えられる、本当に深い神様の取り扱いを受けるということではないでしょうか。最後に触ったものというのをご一緒に考えてみたいと思うんです。触る、この前 NHK のテレビでチコちゃんに叱られるっていう番組をご覧になった方がいらっしゃいました。私もちょこっとだけ見たんですけれども、それをたまたま見たのがですね、みんな私たちは拍手っていうのをなぜするんだろうか。ご覧にならなかった方はなぜだと思います拍手をするというのは実は触れたい、相手に触りたい、相手と仲良しになりたい、そういう意味があって人間は拍手をするようになったとチコちゃんは言うんですけど、ああなるほどなと私思ったんですね。素敵な、さっきも素晴らしい賛美歌を聴かせていただきましたけれども、そうするとわーって力を入れてできれば拍手をしたいということになるんじゃないでしょうか。触る、触れる、これは私たちにとってとっても大切なことだと思うんです。今日のこのヨハネの第一の手紙の、ちょっと後ろの方にですね、第1章の7節以下のところに、こんな言葉が出てきております。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛、これ姉妹ももちろんそうです、 兄弟姉妹を憎んだ愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。触れ合い、触れ合った結果どうなるでしょうか。イエス様に触れ合った人たちが固まって教会となりました。そして出来上がった初代教会はこういう現象が起こったと書かれております。使徒の働き2章の43節以下、使徒の働き2章の43節以下、すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと書いてあります。ここには触れ合いが具体的な形で記されてあるのではないでしょうか。ヨハネがここでこれは古い戒めだというふうに申し上げましたのは、それは旧約聖書の時代からこの言い伝えっていうか、みんなが助け合うんだということが聖書の中にバーンと記されているからであります。お分けにならなくても結構ですけれども、レビ記の19章の18節っていうところには、あなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたは隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主である。すごい言葉ですよね。旧約聖書の中にこんな言葉があるんですよ。そしてそれだけではありません。ルツキっていうのをご存知でしょうか。落ち穂拾いっていうのがありますね。そしてその落ち穂拾いとかブドウの収穫とかそういうものについてはですね、イスラエルの中では自分の畑が、こう四角い畑があるとすると、麦刈りをするときに四角に刈っちゃいかん、丸く刈りなさい、残りを貧しい人たちのために、孤児のために、在留異国人のために使わせてあげなさいという掟があったんです。その掟は今でも生きているという話を聞いております。私の後輩がですね、ブラジルに宣教しに行きまして、ブラジルではやっぱりカトリックの国ですから、そういう掟があるという話を聞いたことがあります。みんなで助け合いをする、みんなで支え合う、そこに本当に教会の在り方というのがあるのではないでしょうか。ちょっと私昔丸山忠孝先生っていう人に進学校で習ったんですが、この人は教会史の先生でした。この先生が本を書かれまして、その中にですねこんなものがあるんでちょっとお聞きください。キリスト教会2000年史の第3世紀のところであります。愛と福音の事前の福音ということでありますが、当時の教会が内と外に向けて行った奉仕活動の例を挙げてみましょう。1、教職者や教会役員のサポート。2、やもめや孤児の支援。3、病人や身体障害者への援助。4、囚人や鉱山労働者のため。5、貧者や行き倒れのための埋葬。6、奴隷の生活と解放のための資金。7、被災者の救援。8、 旅先にある同心者のもてなし、なんかまるで今のね JMF がやりたいと思ってやってることと同じだと思うんですけれども、こういうことがあって初代教会からずっと教会はたくさんの人たちに支えられ、そして尊敬され、その交わりが大きくなっていったのであります。最後にこの教会では三浦綾子読書会が開かれているらしいんですけれども、私も三浦綾子さんの本をずっと読んでおりまして、一つ最近ぐさっと刺された話を紹介したいと思います。三浦綾子さんの言葉です。私はパーキンソン病になって、実に多くの人の手を煩わす身になってしまった。ほとんどただ受けるだけのような身になってしまって、しみじみと感じるのは夫三浦の誠実さである。そして介護とは特別に何かをしなくても、言葉だけでかなりの介護の働きを成していることに気がついた。夜消灯する前、三浦は私に言う。何も心配することはないよ。安心して眠れよ。私がついてるからな。何遍でも起こせよ。私が何遍でも起こせよってかなりに言えない。はい、お祈りをします。天の父なる神様、あなたはなんと大きな愛を私たちに注いでいてくださることでしょうか。今私たちは目をもってイエス様の肉体を見、イエス様の言葉を聞き、イエス様に触ることはできませんが、聖書の御言葉を通して教えられ、多くの方々の証を通して導かれ、また兄弟姉妹の交わりを通して自分が本当に力強く支えられていることを感謝いたします。どうぞこの教会もまだその途上にあると思いますけれども、キリストの形がなるまで、完成するまで、あなたが確実に導き支えならせてくださいますようにお願いを申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。